中川さんご兄弟が音楽の賜物を持って私たちの思いを天に引き上げてくださいましたが、お二人のお父さんが最初に声をかけてくださいまして、まあ、この44周年記念礼拝にお招きいただきました。ちょうど明日から日本教団の年次理事会が3日間始まることになっていまして、ちょうどいい機会だったと思っております。私今韓国のソウルにいるんですね。世界総会セブンス・アドベンティスト教会は世界を13の支部に分けてそれぞれの地区の事務所をですね設けているわけですけれども、北アジア太平洋支部、ソウルにこの事務所のある北アジア太平洋支部はその中の一つでありまして、私たちは日本の教団もそこに属する形になっているわけです。まあ、日本教団の前に私先週モンゴル行っておりましてですね、本体の北アジア太平洋支部本体の年次会議が終わったらもう私たちも次の日にもすぐモンゴル行くんですね。モンゴルの人なんかはですね、11月で零下10度、今日はあったかいねなんて言ってる人たちですから、もう12月に会議なんかに行ったらまともな体で帰ってこれるかどうか分かりません。まあ、ああいう国で育つとやっぱり人口300万の国であれだけの強い相撲取りがいっぱい出てくるんだなという感じがいたしますけど、まず私たちは一番にそこで会議をして、次に韓国の教団の会議をやって、来週は日本教団の会議、あとですね、あとは香港とか台湾ですから、もうこれはいつ行っても大丈夫です。もうあったかい、12月に行ったって香港なんかはあれドリアンが出てきますから、こう考えると私たちの支部も結構広いなと思いますね。もうこの凍えてるようなところからですね、もう年中暑いところまで。しかし気候環境いろいろですけれども、そのどこにでも私たちセブンス・アドベンティストの仲間たちがいて、そして同じイエス・キリストを信じ、その同じイエス・キリストが来られるのを待ち望んでいる。これは私たちセブンス・アドベンティスト教会の素晴らしさだと思います。そして同時にですね、また医療伝道の仲間たちもそれぞれのところにいる。まあ正直日本のアジアの割に病院は大きいんですよね。私たちの病院は小さな方でしょう。香港には2つ病院ありますけれども、香港は2年前にですねこの新館が完成しまして、この香港島にある病院じゃなくてですね、クーロンサイドにある病院が建て替えたんですね。これが23階建てかなんかでですね、セブンス・デイ・アドベンティスト病院としては一番高い病院である。香港は何でもビル高いんですね。土地がないからどんどんどんどん上に伸びていってですね、もう人も住んでるし工場までね高層ビルに入ってるっていう、土地ですから、高いビルがあって、そういうところを見るとですねすごいなと思うんですけれども、私日本の病院、韓国の病院もそうですけども、この最初にイエス・キリストの福音を伝えよう、イエス・キリストを信じた人たちがこれを建てたんだというその創設の精神は日本の病院に、この東アドベンティスト病院も含めて神戸アドベンティスト病院も含めてこれ一番色濃く残ってると思います。こんな香港の病院よりも台湾の病院よりもなんて言ったら香港の人たちや台湾の人たちに聞かれるとまずいんですけど、私はそう思います。そして何よりも私たちのこの病院はセブンス・デイ・アドベンティストが東洋で初めて医療伝道を始めた地にあるということです。この地は東洋においてセブンス・デイ・アドベンティストが初めて医療伝道を始めた場所なんですね。私たちはそのことをですね、きちっと心に留めたいなとそう思うわけでございます。私もこの病院で、6年近くチャプレンとしてお世話になりまして、本当にこう懐かしい方々と、お顔を見ることができて嬉しく思います。私の3人の子どもたちもですね皆この病院で生まれました。そしてそのうち1人はですね看護師としてお世話になっております。これも本当にありがたいことだなと感謝しております。 本来ならばもっともっとですね、病院のことを語らなきゃいけないんですけども、まあ私こんなタイトルつけてですね、全然関係ないタイトルをつけたなとか、こう思われるかなと思って、このタイトル出すのためらってたんですけども、まあ病院創設記念日は毎年来ますんで、まあこれは宗教改革500年は500年ですから、もう500年後は多分ないんじゃないかなと思いますので、このことについてはですね、どうしても語っておきたいなと。つい先月10月末、私たちのこのプロテスタント宗教改革は500年を迎えたわけです。ルターがですね、95か条の帝大をウッテンベルクの城教会にですね掲げて、まあ、それがあの宗教改革の口火を切ったと、まあ、そういうふうにですね言われて、いるわけですけれども、まあ、もっと大事だということはですね、このおそらく1521年の4月、ウォルムスの国会において彼が、言ったこと、これがやっぱり宗教改革にとっては決定的な瞬間だったというふうに、まあ、多くの人たちは考えてますし、まあ、そうだと思うんですね。まあ、先ほど歌った神は我が櫓、あれはルターの作詞作曲の賛美歌であります。ご存知の方も多いと思いますけれども、我が命も、まあ、元々の昔のやつでは我が宝も虎は取りねえと、なお神の国はなお我にあり、まあ、彼はですね、ルターは自分がこの発言をすることで、自分がこのここで聞かれることで答弁することによって、おそらく自分は命を取られる、それも火で炙られて命を落とすっていうことは、彼は十分それはもう考えていたと思います。それでも彼は言ったわけですよね。そして、教会に反する教えを取り消すように命じられたルターはそれを拒否するわけです。まあその時の彼の言葉ですけれども、これは各時代の大総統から、取らせていただいた、彼の答弁ですけど、まあ、それゆえ私は聖書からの証明、あるいは明瞭な議論によって納得させられない限り、また私が引用した聖句によって納得させられない限り、そしてこのようにして私が引用した聖句によって納得させられない限り、そしてこのようにして私の両親が神の御言葉によって義務付けられない限り、私は取り消すことができませんし、取り消そうとも思いません。なぜならキリスト者が良心に背いて語ることは危険だからであります。ここに私は立ちます。私はこれ以外何もできません。神よ、私を助けたまえ、アーメン。この言葉を彼が発した時にですね、中世ヨーロッパ宗教の権威、教会の宗教の権威、そして神聖ローマ帝国の皇帝の権威で維持されていたこの2つの頭によってですね、世俗と宗教の聖なるものの2つの権威によって支えられてた中世ヨーロッパが崩れたと言われているわけです。もう何者も逆らえないというこの2つのですね、巨大な権威を前にして、このマルチン・ルターはノーって言ったわけです。なぜなら私は聖書を何よりも掲げます。で彼は、そこに立ちますというふうに言ったんですね。ですからこう現代の人たちは、彼は自由の人だった、近代的自由人の先駆けだったとか、いろんなことを言います。信念の人だったとか、自由人だったとか言います。でも私はこれは本当に間違った理解だと思うんです。彼はそんなですね、近代人の自由だとか自我の確立だとか、そんなことはちっとも考えませんでした。彼が言ってるのはどういうことだったかっていうと、私の良心は神の言葉に縛られていますっていうことです。これどういうことか、神の言葉っていうのはですね、単なる難しい規則の本とかですね、あれするなこれするなって書いてある本とか、そういうことじゃないんです。彼にとってはこの聖書の言葉を通してイエス・キリストが今も生きて私たちに語ってきてくださるという事実を否定できなかったんです。ですから私は神に囚われてます、神を裏切ることができません、だから私にはどうしようもないんですと、拒否するしかないんですと、私はこれ以外に方法がないんです。神よ、私を助けたまえ、 彼意地になってですね、もう命を捨ててもですね、見返してやるって言ったわけじゃないんです。他にも私にはどうしようもありません、神様助けてください、この一言がですね、歴史を変えたということであります。ルターはですね、このウォルムスに立つ前、メランヒトンに対してこう言い残しています。私が帰ってこなくても教え続けて真理に固く立ってほしい、君が生き残るなら私の死は大したことではない。繰り返しますけれども、彼は死を恐れることのない英雄だったんでしょうか。非常にですね、もう得意な、もう私たちには及びもつかないような特別な人物だったんでしょうか。そういう見方は全く間違っていると思います。現代の私たちはですね、もう大体自分をしっかり持ちなさいとかですね、自分の考えをしっかり持ちなさいなんていうことを言います。それ以外に私たち言いようがないから、あなたは自分を自我持ちなさいよ、自分を持ちなさいよなんていうことを言います。でも宗教改革者たちはそんなこと全く考えませんでした。自分なんてものがどんなにあやふやで、どんなに不安定なものかっていうのを彼らはよく知ってました。そんなものを足場にしてですね、私たちが救われるわけはないっていうことを彼はよく知ってましたから、彼らが言ったことは、自分のうちに救いを求めるな、救いは外から来るっていうことでした。すなわち神の言葉、生ける聖書の言葉が私たちに語りかけるときに私たちは救われるんです。そして、まあ、先ほどですね、松波先生が、プロテスタントのですね、宗教改革500年にあたってもうカソリックとプロテスタントが仲直りしてるみたいなね話を、まあ私たちはそれ聞くと、いや仲直り、仲良くすること結構なことじゃないかという思うかもしれませんけれど、まあ、ある意味ですね、宗教っていうのはそういう生きた、こう神様が本当にここで語っておられるっていう生きた経験を失うと仕方がないから、なんとか権威だとか偉そうな、ね、博士だとか偉そうな牧師だ、いや失礼です、私も牧師なんですけど、そういう牧師なんかが出てきてですね、まあなんか偉そうな人たちが長い伝統で長い勉強して言ってんだから、まあそうなんだろうなというですね、もうそれでも足らなくなったらちょっと教会堂ごてごて飾りつけてですね、ちょっと像でも立ててですね、もう綺麗に飾って、もう荘厳なミサをやってですね、ほう大したもんだって言ってみんなを圧倒させて、神々しい、これは立派だ、まあここに神様いらっしゃる、まあそれでごまかしましょう、そういうもんなんですよ。ところが現代のプロテスタントたちは、神様の言葉に命をかけたこの先人たちのこの体験というのをほとんど忘れちゃった。だからなんでそんなにこだわらなきゃいけないのっていうことになってくるわけです。すなわちそれは私たちプロテスタントの危機なんですよ。聖書の言葉に立つプロテスタントが今危機に瀕してるっていうことなんだと思います。ですから私たちはもう一度神の言葉を聞きたいと思います。神が今も御子イエス・キリストを通して私たちに語り、私たちを招き、私たちの罪を許し、そして私たちを解放してくださる、この神の力をですね、私たちも知りたい、まあ、そういうふうに思うんです。何度も言いますけど、宗教改革者たちは絶対己に勝てとか自分を信じろなんていうことは絶対一言も言いませんでした。そんなものは何の助けにもならない。ただ神が私たちに聖書を通して語ってきたときに、私たちはそれによって立っていくことができるということだったんですね。ルターは若い頃からですね、自分の罪に悩みました、苦しみました。そしてどんなにあがいても自分が思い描く自分にはなれない、そして神の裁きには絶対耐えない、神に会う、死ぬ、もうそれはもう彼にとって恐怖でしかありませんでした。だから彼は死を恐れました、神を恐れました。ところが彼は聖書が語っていることは自分が恐れてたこととは全然違うことだっていうことにやがて気づいていくんです。イエス様は私たちの罪を負い、彼を許し、彼を解放しました。彼にとってこの体験が決定的だったんですね。神の言葉、聖書の言葉っていうのはなんか難しい神学的な議論とかですね、あるいは規則や人生論ではありません。まあ、私この前日本教団の活動広告ユースラッシュ、若い人たちが今 頑張ってますよね、あの文書配布本当にすごいもんだなと思います。あの中に参加した男の子も本当に売れなくて売れなくてもうどうしようもなくてもう落ち込んで、神様本当にあなたが生きてるならもう祈り聞いてくださいって祈ったらすぐに本がババババッと出たと、マジかと思いましたと。あれが私たちの根本的な体験だと思うんです。マジかって、これ500年の宗教改革じゃない、2000年のキリスト教の歴史の中でですね、この先人たちが明かしてきたこと、言ってきたこと、パウロがこう新約聖書の中で繰り返し繰り返し言ってきたこと、まあなんとなくはそういうこともあるのかって聞いてたけど、あれマジだったんだ、本当に起こるんだっていうことが私たちの経験の原点にあるんですね。イエス・キリストは言われました。私たちも以前には無分別で不従順な迷っていたものであって、さまざまな情欲と快楽との奴隷になり、悪意と妬みとで日を過ごし、人に憎まれ互いに憎み合っていた。ところが私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき、私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。この聖霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれた。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ、永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためである。この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。神は我が櫓、まあ、最初にその賛美歌を歌いましたけれども、まあ、私最後に歌いたいなと思っている賛美歌はですね、まあ、ご一緒に歌いたいと思って選ばせていただいた罪重荷を除くわっていう、希望の賛美歌の290番でしたかですね、まあ、この賛美歌を歌いたいなと思ってます。私この賛美歌あんまね好きじゃなかったんです。前はなんかチーチーって言ってね、血の力とか言って、これ誤解招くだろうと、初代のクリスチャンたちも誤解招いたわけですよ。なんか血だ血だって言ってですね、なんか生産式だとか言って、なんか人を殺して血を飲んでるらしいとか、赤ん坊を殺して血を飲んでるらしい、もう根も葉もない噂がですねあれしてね、なんか血が力、キリストの血の力っていう、なんか恐ろしげな邪教だと、そう言われたんですね。あ、俺下手すりゃもうそんなことをね言われかねない歌だななんて思ったこともあります。でも私たちの知恵、おそらく私たちが、まあ、自分をもうちょっとスマートに見せたいなとか、もうちょっとキリスト教をかっこよく見せたいなとかですね、もうそういうものがおそらく私たちをその本当の力の源泉から遠ざけているんじゃないかなと思うんです。まあ、中国の経験を、教会を経験見てですね、中国の教会ってもう本当に迫害を受けてきたわけですよね。もう2代目3代目の牧師の中にはもう自分12歳になるまでお父さんの顔見れなかった、ずっとお父さん牢獄の中にいたからなんていう人たちいるわけです。そういう中で解放されて少しずつ自由が広がる中で彼らはどんどん増えていったわけですよ。10人で始まった教会が7000人の教会に20年後にはなるとかですね、そういうようなことが、もう本当にいろんなところでこう起こっていったわけです。ところが今中国の教会は今ちょっとこう少しずつこう低迷が始まってるんですよね。まあ、中国のセブンス・デ・アドベンティスト教会っていうのは正式に組織されてませんから、セブンス・デ・アドベンティスト教会として組織されるのが許されないので、中国プロテスタント教会に属するアドベンチスト派としていくか、あるいは、非合法な非公認の教会として地下教会としていくかっていう、もうそれで、セブンス・デ・アドベンティストも5つぐらいのグループに分かれちゃってるんですね、中国。そういう混乱した状況の中でも今までそれを吹き飛ばすようなエネルギーがあったのに、今中国の教会は豊かになった。もうあれです、もう本当にもう巨大なビルが立ちですね、もうある教会なんかに至ってはですね、もうベンツの S クラスが並ぶんですから、駐車場に。豊かなビジネスマンたちがですね、アドベンティスト教会に集っている。 そうなった時に不思議なことに神の力が働かなくなるんですよ。いつの間にかに神の力じゃないものにサタンは私たちをこう導いていくんですね。そして私たちはさっき言いましたように、なんかなんとか博士ですっていう権威とかですね、まあ立派ななんかこう街道を立てて飾り立ててですね、もうすごいなって圧倒されるような、まあこんなこと言ったら悪いですけど、苔脅しをしなきゃいけなくなるんです。こうやってそこには何の実質もない空疎な、そういうですね、ただ形式的なものだけが捧げられていくようになる。私たちは決してそうなってはなりません。もちろん中国もですね、このままではいけないという人たちが起こってきています。もう一度初心に立ち返ろうという人たちが現れてきています。ですから中国はこの危機をまた乗り越えていくに違いないと、こう信じている、そう思います。ルターや私たちの先輩が体験した福音の力、主イエス・キリストの贖いの十字架の力をですね、が欠けていると思うならば、私たちはこの言葉を思い起こすべきではないかなと思うんです。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさ、これ宣教の愚かさですよ、信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。ここに力の秘訣があると思います。あえて神の愚かさに立つ、そう、それを受け入れる、その時聖霊が注がれるんです。その時私たちのうちに神の力が注がれるんです。だいたい2000年前の人たちは迷信深くて何でも信じたんだっていう人いますけど、それはとんでもない勘違いです。2000年前の方が十字架の美しいイメージなんて片時も全くありませんから。十字架っていうのは残虐な死刑の道具ですから。今はなんかね、ピカピカって綺麗な十字架がですね、なんか耳や肩からぶら下がってアクセサリーですなんて言ってますけれどもね、こんな教会ですらですね、初期の教会は十字架を掲げるなんてことは考えもしませんでした。あとギロチンや死刑台をね、ここに置くなんてのはやっぱりやらないですよ。あれはもうイエス様の時代から500年も経ってからようやく教会は十字架を掲げるということを始めたんです。それは、まあ、別に十字架を掲げるって、今ある意味これ十字架っていうのはキリスト教会のね、キリスト教会なんだっていうことを示す一つのシンボルになってますから、まあそれは否定しませんけれども、ある意味十字架を掲げ出すようになったっていうのは、本当にこの十字架にかかった一人の男が私の罪を負った神そのものであられたっていうですね、この喜びやそのですね思いっていうものが薄れていった時に十字架を掲げ始めたんですよ。なんか神秘的な力を求めて。だけど十字架の力っていうのはそんな神秘的なものとかそんなもんじゃない。私たちが十字架にかかって私たちを愛し私たちを許してくださったイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるときに、誰にでも聖霊が注がれるんです。そして私たちは罪から解放され、前に前進していく力を得ることができる。これが私どもの確信であります。私たちの教会の歴史はこうやって神様に出会った人たちによって語り継がれてきました、受け継がれてきました。そして私たちも皆様方もそのイエス・キリストの復活の主イエスの証人であります。そしてこの病院も教会も復活の主イエスの証人であります。死に瀕した人たちや人生の危機に瀕した人たちが病院や教会を訪れ、そこに復活の主イエスに出会っていく、それは実際に今までも起こってきたし、これからも起こっていくんです。そしてイエス・キリストの来臨の日まで私たちのこの働きは前進してまいります。イエス・キリストに出会われたお一人お一人の上に、教会の歴史を刻んでいかれる皆様お一人お一人の上に、神様の祝福を祈ります。